ゴーストママ捜査線、僕とママの不思議な100日。あいつは昔から親の言うことを聞かずに立てついてばかりで、お父さんこそ私のやることにいちいち反対したじゃないと、ホームドラマお決まりの父と娘のいがみ合い、うん、まあ警察官の幽霊といえども、うん、ここんとこ全く事件には関わってないし、
何のために警察官やったんですかね。なんかだんだんそんな気がしてくるんですけどね。
まあ原作漫画の方ではね、しっかりと捜査もしてたんだけど、はい、ドラマ化にあたっては本当にそのあたりは固執してないというかね、はい、基本的に仲間由紀恵が警察官のコスプレをしてるだけっていう雰囲気にもなってきてるし、
そうですよね。
ただだからこそ良かったっていうのも、はい、まあゴーストママ捜査線の場合はね、うん、ロンドンオリンピックで最初から一周休止になるっていうことが決まってたわけではなく、うん、いわゆる日本チームの頑張りによって決勝トーナメントに進出した場合は一周飛ぶ可能性があるっていうレベルで、
はい、
まあ日本テレビにとっては致しかゆしというか、
そうですね。
というのも、うん、また近々24時間テレビでこれまた一回飛ぶんで、はあ、これだけ歯抜けになってしまうとね、はい、やっぱり連続性のあるストーリーだったら辛いと。
そうですね。
そういう意味ではこういう1話完結ののほほんとした物語っていうのはちょうど都合がいいと。
そうですよ、土曜日やからね、うん、家族で見てるし、ほんわかしたのが一番いいんですよね、
うんうん、で特に今回は、はい、まあ夏休みということで、うん、長子の実家のある田舎へ帰っていった、う
ん、田舎って皆さんそれぞれあるんですかね、うん、僕らも大阪市内の生まれで大阪市内の育ちでね、うん、未だに大阪市内に住んでるんで、うん、でまた大阪市内って田舎っていう雰囲気じゃないじゃないですか。ね、例えば僕が東京におろうが、うん、北海道におろうが田舎に帰りますって、大阪市内っていうのはまたこれも雰囲気違うかもわからないんですけど、
まあふるさとではあってもね、
はい、でうちの両親がね、うん、和歌山紀伊田辺出身なん で和歌山には毎年僕ら子供の頃に行かしてもらってて、ははははで、まあね、そのセミはね、うん、大阪市内でもなんぼでもいてるんですよ。別にセミ取って嬉しいことも何でもないんですよ。だからセミじゃなく、やっぱりそのカブトムシとかクワガタとか、もうそういう虫はね、やっぱほんまに山行かんといないんで、それ取りに行くのは楽しみでしたね。
でまた海もあるし、
そうなんですよ、うん、海水浴がねなんぼでもできるんで、うん、ワールドサファリーもあって、
は
あ
は
あ
は
あ、パンダもなんぼでも生まれてますから、ええとこですけど ね、はい、
でまあそんな長子の田舎でこれまた案の定の心にグッとくる物語、うん、まあ親と子のねそれぞれの思いのすれ違いというか、
はい、
よくよく考えれば根っこは同じ で、
うん、
でこれが幽霊の長子にきちんと通じた、
うん、
そしてまた長子の思いもトンボを通じて父親に届いた、
はい、いい話になりましたよね。
で一方いわゆるコメディの部分っていうのもしっかりと抑えられてる、
はい、
まあ今回は志田未来扮する葵が受験生ということもあって一人だけ家に残った、うん、で一応それの監視役があの幽霊の三船課長でも結局はいろいろとし放題、
はい、
でなんとそこで繰り広げられたのがいわゆる幽霊騒ぎ、うん、あの三船課長メリーちゃんのためという一心でペットボトルがつかめてしまった、はい、ということは葵の方からすればなんと宙に浮いてる状態で、
はい、
もうびっくり仰天、
うん、もう思いっきりベタですね。でも安心して見れますからね。
はい、でやっぱりねあえて突っ込むならば、
はい、
物がつかめないんだったら畳の上に座ることすらできないんじゃないかとかね。
そうなんですよね。
やっぱり幽霊だから影があるのはおかしいんじゃないかとかね、
うん、
冷静に突っ込んでしまえば本当に山ほどあるんだけど、
まあね、それで言うとやっぱお化けを出すこと自体に無理があるのかもしれないですけどね。はい、
まあそういうことも、うん、とにかく目をつぶってっていうことで、うん、
はい、
まあいいお話なんだからっていうね、うん、
はい、
うん、さてさて、うん、そんなゴーストママ捜査線には今回もまたまたあの方からメールが、はい、いくらドラマの中での虫捕りの場面とはいえアブラゼミなのにミンミンゼミの鳴き声をかぶせるのは昆虫ファンとしては許せない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ゴーストママ捜査線第5話、今回はどのタイプのドラマでも中盤にありがちなヒロインの両親登場の巻でしたね。それにしても超常現象に驚くお化け騒動が留守番の葵ちゃんのところで勃発するとは思いませんでした。お化け騒動が楽しいゴースト映画といえば1995年に第1作目が公開され、その後第4作目まで劇場公開された人気シリーズ学校の怪談を思い出します。特にその第1作目 ウヒヒヒヒヒというキャッチコピーが大きくデザインされたポスターはシンプルで印象深く、今でもすぐ目の前に浮かび上がってきます。このシリーズのいいところは、単なるお化けの映画ではなく、どの作品も少年少女たちの成長物語になっているということです。とにかく毎回最後には清々しく感動させてくれるのです。そしてこの手の映画は上映中もワイワイガヤガヤしていてちょうどいいというタイプの作品ですね。トイレの花子さんや口裂け女、六六尾など馴染みのあるお化けから、シリーズの中で人気キャラとなったテケテケなど、お化けが出るところは場内の子供も大人もわーわー言いながら楽しみ、それでいてドラマをしっかり描いて最後にはほろりとさせてくれる、子供も大人も楽しめる、稀に見るレベルの高いファミリーピクチャーだったと思います。シリーズといっても登場人物やドラマの設定は毎回変わるので、それがまた楽しみでもありました。ぜひ復活してほしいシリーズの一つですね。ゴーストママ捜査線でも人間の幽霊ばかりではなく、夏休みくらいは人間とは異なるお化けが登場してドキドキさせてくれることを期待しながら、今後の展開を楽しみたいと思います。ということで、ゴーストママ捜査線、僕とママの不思議な100日、これからもしっかりと応援したいと思いますね。はい、